イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。うなぎの問題で言えば、今養殖をどこでしてるかっていうことについて皆さんあまり知らない、まあ、国内で養殖しているものが決してほとんどではなくて、中国とかでも養殖されている。この養殖がなんで問題かというと、稚魚を輸出輸入することで、まあ、違法に取引されているっていう問題があるんですね。ここについてもメスを切り入れていかなければいけない。誰かがいけないです、はい、
勝手に持っていっちゃってどうなんですか。
違う、なんかそのね、これこんだけ取っちゃダメですよっていう制限が決まってるんだけど、はいはい、それを乗り越えるために別のところで取って、はい、まあこっそり輸出するみたいな。でまあ、それはその裏社会の人たちが関わってるんじゃないか的なこととか、は
い、やっぱすごい高いですね。
なんか NHK ではそういうの実際に追って、あの船便だったら見つかんないとか、はいはい、そういうのがあったらしく
て、鰻の稚魚だったらどこに隠してるのか分かんないですもんね。
そんなこともないと思うけど、あれ、まあ、でもちっちゃいからね。
そうですよね、
うん、大量にないと 5、6匹じゃしょうがないからさ
そっか、でもいっぱい運んでるんだ今、
はい、さあそんなことより、
はい、はい、体験のタレのございます。岩崎の方が行ってきたイベントについてお話ししようと思うんですけれども、はい、行ってきたのはトークイベント、武田砂鉄×石田さとし、石田さとるか、トークライブ、これから何を書くべきか、日本の気配に抗う方法という、はい、トークイベントが講談社のね、なんかホールだと知ってます？講談社のホールだと。
講談社、出版社。
そうです。あの音はあの五国寺にあるね、はい、あの有名な出版社ですけど、そこに結構大きなホールがあって、ここで多分100人ぐらい入る会場が一般にいるぐらいすごい人気のあるイベントだったんですけど、うん、できました。いらっしゃる方も本当に年齢幅広くって、
お客さんね、
はい、60代70代の方もいらっしゃったし、若い多分学生さんかなっていう方もいらっしゃって、うん、まあお二人すごいファンが多い作家さん、ジャーナリストさんなので、そういうところも見えてよかったなというところではあるんですけど、うん、話された内容は結構なんていうんですかね、攻撃的っていうのもあれなんですけど、うん、まあ、世の中に対してメスを入れるようなことを結構言ってらっしゃる、まあ、お二人ともそういうことをちゃんと書いてらっしゃる 方なんで。
そうね、武田砂鉄さんはよくテレビでも拝見しますけど、は
い、テレビに出てます？
時々ね。
本当ですか？
まあ、僕が見てるのはあのフジテレビ批評とかそういう番組になったりするからかもしれませんけど、はい、あの紋切り型社会っていうのは、はい、結構宣伝とかも多くて、はいはい、見たりとかね、
確かに
ね、してましたからね。
ちょうどで最近日本の気配という本を出されて、これはまあ日本のね、うん、主に政治について扱った本、ね、そのこうなんというか気配で世の中が動いているのをいかに察知するか、その空気を読むんじゃなくて気配をいかに察知するかっていうことについて書いてる本らしいんですけど、うんうん、まあ、お話の中でもいろいろな今の現代の事象を扱ってらっしゃって、例えばこの前あの沖縄でね、はい、女の子がプレゼンテーションした回ありましたけど、うん、ざっくり言ったの、まあ、演説みたいな
慰霊の日の、
はい、
まあ、
お話、そうですね、あれもその単に結構あれを使ってその言葉を流用してあの政治的な発言に生かすみたいなことが行われていたらしくって、うん、こういう話があってみたいな話をするんじゃなくて、それはその言葉自体はその人が発したものである、うん、ということかつその裏側にこういう生き方をしてきてこういう思いがあってそういう話をしているんだっていうことを拾わずに、うん、表面的に話だけを引っ張ってきて自分の意見に生かすとそれは違うよねみたいな話があった。
あ、それ誰がそういうことしたの？
あのメディアであったらしいです。
朝日新聞みたいなのが、うん、その意見を一足拾ってきて、はい、脅迫まさにして、はい、ってことがあったの
みたいですね。ちょっとごめんなさい、今すぐに出たいんでこれ後であの記事で、うん、あの探して貼っときますけど、はい、あとは今ね、まあ、その方々もいろいろと失言というか、うん、問題になるはず、特に麻生さんとかね、よくされてますけど、うん、そういう発言に対して 今はなんかいちいち突っ込むのダセーじゃんみたいな空気ができてるんじゃないですかみたいな話があって、麻生さんとか自分はそういうキャラだからみたいな言い訳をして、何回も何回もその出現出現を繰り返すんだけれども、結果として彼は責任を取ったのに、彼の側近は何人かを辞めているけれども、彼自身がその職を失うことはないっていう現状をもうちょっとちゃんと考えなければいけない。その言葉ちぎを捉えるというのはある種良くない意味合いとして使われるけど、ちゃんと言葉ちぎを捉え続けないと、責任を追及し続けないと、そこら辺は変わっていかないよねみたいな話をされていたりとか、あとはあと、まあ日大のね、あのアメフトの問題もそうなんですけど、なんかそういうことを言ったとか、そういうことをしたとか、言った言わないしたしないの話でどんどんどんどん、問題をそっちの論点に持っていて、結局それに対して的確な証拠は、まあ、あるっちゃあるんだけど、その証拠すらも認めないことによってなあなあになって、どんどんどんどん秋田問題自体が陳腐化してしまったの、風に流されていってしまうという現象が起きたりするみたいな、話とかも問題としてね、出してらっしゃいましたね。あとはこれ知ってます？ワイドナショーっていう、ダウンタウンの松本さんとかね、東野さんとかがやってらっしゃる、まあ、現代の問題について発言するコメンテーターの方が発言するような、まあ、日曜の昼でしたっけ？
そうですね。
ですよね。その中で、あれ政局の名前忘れちゃった政治家の方が、関係者の方かな、テレビ朝日のね、記者さんに対してセクハラをしていたっていう報道があったんです
が、副大臣の時間
の話ですね。副大臣の時間の話ですね。それの話について、ダウンタウンの松本人志さんが、それは多分彼なりのというか、どういうかこう落とすというか、笑いにしなきゃいけないという意味合いもあってのことだと思うんですけど、
冗談というか笑いにするための手法だったかもしれないけれど、
なんかそのセクハラの中にハニトラ1割って言うかもしれないですよ。ハニトラって、
パーセントでね、
ハニトラ1割だったんじゃないですかっていう言い方をしたんだけど、それによって今までその問題が、セクハラの問題があったんだけど表に出せなかった人が、ようやく今回ね、一種事件化されることによって表に出せるかもしれないって、その勇気を与えることにつながったのかもしれないんだけど、ハニトラ1割って言葉を使ってしまうことによって、それすらも封殺されてしまう、そう思われてしまう可能性があるっていうことに、つながりかねない発言だったということで、それはもちろん彼自身に笑いを取ろう落とそうという発言なのかもしれないんだけど、ちゃんとそこはでも問題として糾弾していかなきゃいけないと、おっしゃってたりとか、結構全般的にそういう、なんて言うんだろうな、ちゃんと世の中で起きていることに対して飽きずに、単に笑いとして矮小化するんではなくて、的確にツッコミを入れ続ける、的確に指摘続けることが大事だっていう話をされていて、それは確かにもっともだなと思いつつも、それ自分自身にできるかって言うと難しくないですか？
そうね、なんかちょっと話違うかもしれないけど、働き方改革法案みたいなのをさ、法律で通って、でこれについていろいろね、まあ意見があるじゃないですか。でいい面もあるし、という言い方もあれば、いい面っていうのが覆されるぐらい悪い面があるみたいな言い方もあって、でそのいろいろ言うわけ、これからもちゃんと追いかけていかなきゃいけないとか、例えばそのちゃんとその残業をするしないみたいなことを、契約者雇用主と話し合わなくちゃいけないとか、ですごくわかるんだけど、でもサラリーマンしててとか、まあ派遣会社でも何でもいいけど、そういうポジションにさ、ポジションっていうの言う空気みたいなところにいたことなんか一度もねえっていうのは、これは一個は贅沢な方で、つまりそういうなんかなるだけ自分のねやりたいことだけやらせてくださいって、余計なことはしたがりませんっていうのが、まあこれがすごく難しいんだけど、 まあ、ちょっと引いた形で仕事をしている人のやり方、
はい、
まあ、ある種そのいや搾取するもんなんだよ経営者みたいな、うん、っていう言い方のものとは違うもの、はい、つまり、うん、俺主体的にやってるつもりだけど、
はい、
雇用されてるっちゃされてるし、
うん、
でも残業だって別にやりたくないとかじゃなくて必要だって俺は思っててやってる人もいる、
はい、
っていう人のレベルと、
ね、うん、
あとそのいや全然そういうことじゃなくて、うん、まあ、ただただコツコツやってますよって人も、
はい、
まあ、どっちにしたって、
うん、
そういうことをその言うっていうことに非常にリアリティがないし、
うん、
あのなんか団体交渉みたいなのそれおかしいっていうふうに、
うん、
そういう態度で臨まなきゃいけないのかって言われてもそれもちょっと困るじゃない、
はい、
もっと実はね職場と仲良くやってたりもするし、うん、そういう中でそのツッコミみたいな言葉をどう柔らかく自分たちのものにするかってすごい難しくて、
はいはい、
だからもちろん麻生さんの件すごく分かるんですよ、
うん、
まだあの親父は言ってるだけだろって言わなきゃ日常を乗り越えられなくなっちゃうから、はいはい、それ一個一個に首って、うん、いや分かるんだけど、はい、まあ、もちろんその係長とかね、
うん、
ではないから、
はい、
それはそうなんですけど日常を生きる人間にとっては、うん、そういうことを、
はい、
じゃあ法え労働法について、うん、もっと我々は学んでいかなければいけませんって、
うん、
いやいやちょっと待ってと
できないですよ、
ね、俺はこの地域活性の企画書を書くのに非常に苦労してそのリサーチいっぱい頑張ってんだみたいな、
う
ん、だそのつまり一生懸命やる気になってる人も、うん、そもそもそんな空気じゃない人も、
うん、
両方そこの世界においてで、
うんうん
うん、そのだから立場によって全然その見え方が違うから、
はい、
だからいいとは全然思いませんね、
うん、
だからそいつとの付き合い方で言うと、
はい、
いやこういう人だって言うわけ、
うん、
こんな働き方方法の話は無駄だと、
うんうん、
私たちはもっと自分たちのやりたいことをどう面白く効率的にやるかってことを考えたいんだと、
うん、反対するでも何でもなく
て、そうそうそう、
違う、
だから反対するのも無駄だって言うわけ、
はいはいはい、
もうそれはきっと怒るでしょ反対してる人は、
そうですね、
だからそのなんか正論を言って商売が成り立つ人はいいよねっていう、うん、ちょっと皮肉も言えるような気もしちゃうから、
はい、
あのなんかすごく空気のこととか分かりながらも、うん、実はみんなその空気以上のところで生きるために結構必死ではあるんじゃないかなと思うと、なんかねこう、まあ、じゃあどうしたらいいのかっていうのはコツコツ言うしかないっていうのはまあ分かるんですけど、
ね、ただこういうことを言う言論の場とかをちゃんと残せるような仕組みを作らなければいけないなと思ったのと、
その言論人たちがってこと、
言論人というかそれをちゃんと指摘できる立ち位置にいるっていうこと結構大事じゃないですか、それは当事者ではなかなか出せない話
って、いや当事者は僕らってことですよ、
僕らの生活者
も岩崎さんだって、はい、この話は、うん、当事者なのに、
うん、
当事者じゃないメタなところにいるってことが多分おかしいぞとこの人たちは言ってるんだと思うんです、
うんうんうん、
まあ、ツッコミってそういうことじゃない、メタなところから飛び越えたところで話すからクールな感じがして、
はい、
それってどうなのっていうのが多分言いたいことだと思ってて、
うん、
でも僕らそのクールのさらに上を行ってると思うわけ、麻生さん本気でやめろって言い出したら、
うん、
日々が過ごせなくなっちゃうから、
うん、
だからそのさらに上で、はい、こいつをどうおもちゃにして遊ぶかっていうふうな日々で生きてるわけ
だからこそ、その立ち位置じゃなくてどちらかというと当事者視点に近いところで語ってる人をどうにか、それってだって今ってどんどんどんどん新聞も読まれなくなってる、雑誌も読まれなくなってるで、媒体自体が減ってる中でどう存続させるかっていうことが数少ない僕らができることなのかな、
例えばメディアでの言説とか、
はい、
そういうものに、
はい、
まあ、支持を表明するみたいな、
支持を表明するとか、まあ、具体的にもしかしたらクラウドファンディングみたいな金銭的な援助かもしれないし、
うん、難しいね、でもなんかでもそういうことって、
はい、
本当戦いのためのなんか準備みたいな感じだよね、だってそれはさ、うん、これどっちかの A という意見においてはそうかもしれない、はい、じゃあ B って意見があるとしたらさ、
はい、
それどっちもどっちで応援するじゃんきっと、
で残りやすいのはどう考えてもあれです、麻生さんとこの発言では、あ私のキャラじゃって言ってる方が残りやすいに決まってるじゃないですか、国の方が、それに反対する声は封殺されてしまいがちではないですか、
まあまあだからそうですよね、記録としては取っとかなく
て、どちらの意見も残していく必要はあるんだけど、より消え去りそうな方に今はより重点を置いて見ていく必要があるんじゃないかな、
どっちかが正解ってしちゃうのは、うん、まあ、怖いことなのかな。
それこそそれぞれの意見、前もちょっと話したかもしれないですけど、もっとフランクに政治のこと経済のことを話せるようなイベントの場を作って、記録としてそういうものの音声とかを残していくってのもいいかもしれないなとちょっと思いました。
まあ、でもこれやっぱ正義とか、はい、正しさっていうのがあるはずだっていうのが僕らのちょっと世界観の一部でもある気がするんですよ。
まあどれだけ映画を見てるとかどれだけ本を読んでるかによる気はしますけどね。
いやだそれはだってさ、アベンジャーズ見たって相対化されてる世界だから、政治って何なのかっていうのは常にもう
こ
の
考える。
そう、まあそれはアトムぐらいからずっと、いやもっと前から
正解なんか
ずっとね、ハテナつけられてるはずなのに、はい、でもだんだん不安になっちゃうと、正義ってこれですよねみたいな、まあ、でもそんなのも仮面ライダーだろうがなんとかレンジャーだろうが全部そういうことやってて、全てが正義という基準を失った世界で生きてるはずなんだけど、でも失われてからが長いんだと思うんですよ。だからもしかしたらこういうのが正しいんじゃないかなっていうなんかところに疑るのかもしれないですね。
そこ流されてるところがあるからこそ、なんかそれぞれ意見を持ってる人でも意見を発する場がない人のためのなんかフランクにこう出せる場みたいなものがあると、それはイベントというアウトプットになりますけど、そういうのかもしれないな。
随分あれだね、こう皆さんどうですかみたいな感じだったのか、どうなんでしょうね、イベントはね。
イベント自体ですか、なんかすごいこう冷めてる感じの口調なんだけど、語ってることは熱く思いみたいな感じの感じでしたね。
なるほどね。
基本的に彼の場合はファンが多いんだよね、あの場は。
そうかそうかそうか。
特にそれに対して反対的な意見もなかったんですけど、
面白いね、そんな話の内容なのにファンがいるっていう。
そうなんですこれがまた
面白いね。
なかなか悩ましいんですけどね。そう、そんな感じの、今回、言わせていただきたいのは、高田哲さんと石田さとりさんのトークライブ、これから何を書くべきか、日本の気配にあるから方法について話させていただきました。お送りしましたのは、イベントを作る人岩崎と、
イベントに時々行く人池田でした。
種味また。